いわゆるクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界で制作を勉強しつつある方、こんにちは。今日から少しですね、難しい話ったら難しくないんですけど、僕らにとって一番大切な命を守る。我々の命を守り、また子供の命を守ると。こんなことは別に今、危機が来てないじゃないかって言うんですけど、結構重要なテーマなんですね。それで危機が来てるとも言えるんですね。まあ、世界ではウクライナとか、ガザ地区、まあ、パレスチナですね。なんかで紛争が起こっておりますし、またそれは結構普遍的なものであります。つまり我々がやっぱり政治を考えるとか、人生を考えるとか、日本を考えるって言ったら、やっぱり、まあ一番重要なやつっていうのは、やっぱり国防とか命とか、国を守るっていうことですね。国っていうのがもともと何のためにあるかって言ったら、そこに住む国民を守るために国があるわけですよ。それが最初ですよね。確か旧約聖書かなんかの中で読んだような気がするんですが、最初の国ができるときですね、王様になってほしいという人にみんなが頼みに行くんですね。そしてぜひ王様になってほしいというわけですよ。で、なんで王様なんかいるの？とこう聞くわけですね。そうすると、突然なんか、馬に乗った刀を持った乱暴な奴らがガーッと来て、一家皆殺しになってね、そして我々の人生が終わってしまうと。それじゃあ危険だから、やっぱり我々も国を作ってね、ちゃんと我々が安心して人生を送れるようにしたいんだと。それにはあなたが王様になって、我々を守ってほしい。こういうわけですね。そうしますと王様がですね、うん、それはまあ確かにそうだけど、やっぱり王様になったらちょっと力がつくから、それに兵隊もいるし、君たちの息子を兵隊として結局徴兵することになるよと。それから、まあ、子供も必要で王子も必要だからね。あなた方の娘を後宮に入れるっていうのこともあるよと。それでも、やっぱり王様がいるってこう聞くわけですよ。その王様になる人がですね。そうしますと、それでも仕方がありません。息子が兵隊に取られても、娘が後宮に入っても、それよりかやっぱり我々一家がね、とにかく無事に一生終わると、まあ、いうことの方が重要ですから王様になってくださいという、こういう話を僕どこで聞いたか読んだか忘れたんですけどね、もう、会ったことは間違いありません。まあ自分の創作ではないと思うんですよね。まあ、そういうことで国っていうのはやっぱり第一に大切なのは我々の命を守るっていうことですね。ところでですよ。じゃあ命を守る政治ってのは一体日本ではどうすればいいのか。まあこの前の大東亜戦争ではですね。まあ日本が日本を守ったとも言えるんですけども、これは非常に難しい評価なんで、この命を守るっていうシリーズでもしできたらね、きちっとした理論をお話したいというふうに思ってるんですが、これで私が真っ先に、思い出すのはですね、今からそうですね、20年ぐらい前なんですが、自衛隊のですね、陸将ですね。陸将ってあの陸上自衛隊の将軍のことですけど、まあ、非常に高い地位の方とお話しする機会ありました。まあ私そういう機会に随分恵まれておりまして、まあそれを少しずつこのひばりクラブでご披露してるんですけどね。まあ、何にしろ変なケチはいいんですけどね、批判もいいんですけどね。違うことを言う人がいましてね。それがちょっと困ってしまうんですけど、まあそういうのにあんまり気にしないでください。私のここで話すものはきちっとした根拠のある話で、私もずっと先生やってきましたんでね。先生っていうのはとにかく間違ったこと言っちゃいけないっていうのがもう大前提ですから。世の中と違うことを言っても構わないんですよ。NHK と違うこと言っても構わない。それが正しいという根拠を持って話せればいいんですからね。それが一番大切なことなんですね。それからレベルが高いってことですね。これは別に普通の人を馬鹿にするとかじゃなくて、やはり、考えをちゃんと言うときには、まあ一般的な人よりかは知識とか学問が正確でなくちゃいけませんからね、それは。まあそういうことがあって、その時に私ね、その陸将がね、ウェストファリアも知らないで国の安全を論議するってのは変ですね、とこう言われたんですよ。その人は非常に見識のある陸将でしたね。で、私も一応歴史が好きなんで、ヨーロッパのウェストファリアのいろんな会議のことなんか知っておりました。まあ大体1640年ぐらいだったなぁと というふうに思います。今調べてたわけじゃないんですけど、1848年かもしれませんね。話しながら思い出しましたけど、その頃長い間ドイツを中心とした戦争がありましてね、でもみんなが戦争を嫌気さしまして、それでウェストファリアっていうところに集まって会議をしたという、そういう話なんですね。まあ、その後その陸上の人のウェストファリアも知らないで、平和を論じちゃいけませんというようなことがあってね、もう一回ウェストファリアを勉強したり、ウェストファリア条約のいろいろその後のねことも勉強いたしました。まあ、それはまあ随分それからの私のね平和論というものに役に立ちました。簡単に言えばウェストファリアっていうのはですね、戦力均衡論なんですね。やっぱり戦争が起こるっていうのは、まあ今のウクライナもそうですね。まあウクライナの場合どっちが悪いってことなくて、ロシアとアメリカの代理戦争みたいなところありますから、ちょっと複雑ですけども、ロシアがウクライナに攻めたのはやっぱりロシアが戦力が強くて、ウクライナが戦力が弱いと。戦力が弱いままでだったらよかったんですけども、それがアメリカが手こ入れして、戦力を均衡にしようとしたから、それを許さないということでロシアが攻め入ったっていうのが正しいかもしれませんね。それからパレスチナの戦いはイスラエルとハマスでは圧倒的に力が違いますから、これやっぱりイスラエルがこの戦争を仕掛けると。まあハマスは人質を取るというのはこういう形になりましてね。これもまあ良くない傾向ですね。今まででもですね、戦争の後、第二次世界大戦の後ですね、とにかく戦争をこれ以上しないようにしようということで国際連合を作って、そしてそこに安全保障理事会を作って、さらにそこに戦勝国5カ国で、常任理事、安全保障理事会常任理事を作って、そこに拒否権を与えて、そして戦争をしないようにと、まあいうようなことにしたんですけど、体制としては。しかし戦後、実際に戦争したのは、その、実は安全保障理事会の常任理事国5カ国がほとんどなんですよ。だから、まあ、彼らがその拒否権という権利を使ってですね、むしろ、このウェストファリアで言われたようなですね、戦力均衡の状態を崩したとも言えるんですね。まあ、そういうことで、戦力均衡論というのは、もうごくごく最近でもですね、アメリカのいろんな政治学者なんかも、かなり強く戦力均衡論を言っております。まあ日本の学者でも戦力均衡論を言ってる方が結構いますけどね。戦力均衡論というのは例えばですね、まあわかりやすく言えば、日本と中国がほとんど同じ戦力を持ってたらですね、日本も攻めないし中国も攻めてこない。ロシアと日本がほとんど同じ戦力を持ってたら、やっぱり攻めない。まあいうことを言ってるんですね。ですから、まあ例えば、北朝鮮が現在日本に攻めてくるかということを考えますと、まあ、武力の一部としては北朝鮮が優れたところもありますが、しかし日本の GDP の40分の1ぐらいの国ですからね、なかなかよほどの外国の支援がなければ、まあ日本に戦争を仕掛けるってことはなかなかできないじゃないかというふうに思いますね。しかし、ここでまあ核の問題も十分に話しますが、核兵器が入りますとね、戦争には負けるけども一撃は加えられるっていうのは状態も起きますので、まあ、それも含めて、ここで議論をしていこうと思っております。まあ、政治に志す人はですね、まあ、日本は特殊な平和憲法を持っておりますし、軍隊ということを名前を言わない自衛隊というのがおりましてね、これは世界で第5位の軍事力を持っておりますから、まあ、もう立派な軍隊なんですけども、その自衛隊を自衛隊としか言えないという特殊な事情があります。それから私がですね、2年前ぐらいに選挙をやった時にですね、あるお母さんが2人の子供、男の子を連れてですね、武田先生は戦争はするというご意見ですか、しないというご意見ですかと。もしするというご意見なら私は投票できません。なぜならばここにいる2人の男の子は私の宝だからですと。こういうふうに言われましたね。まあ、非常に論理もちゃんとしてますし、母親としての愛情としては当然の発言ではありますが、まあ、それも含めてね、我々は本当に戦争というのはどういうものか、もしくは、命を守るというのはどういうことか、まあ、いうことをですね、考えなければいけないというふうに思います。まあ、この日本が今、もう非常にこう議論不足っていうかですね、まあ、議論をもともとしたがらないというか、議論をちょっとし始めると、なんか偉い、また、 なんとかかんとかっていう人が出てきてですね、かき混ぜてしまうということで、いつまでも議論ができない状態にあるというのもまた一つ非常に問題があるんですね。まあ、私、昨日いろいろお話をしましたんで、もう別に特に言うことないんですけども、KDEE3VQ という人もね、この自分の行動があらゆる議論を封殺する方向に向いてるということは分かっていただきたいと思うんですね。やっぱりいろいろ人には意見がありますから、それを、変なことでケチをつけずにですね、例えばあの場合は温暖化したら海が酸性化するかという議論をですね、もう少しきちっとした根拠でですね、反論なら反論というのをしなければいけないんじゃないかというふうに思います。で、この場合はそういうことが一つとですね、したがってまあ、高度な解析と深い議論がなければ、こう日本人の命を守るってことはできません。そのお母さんの素朴な疑問にすらですね、答えられないという状態ですね。で、ここではまず三段構えの平和論を展開していきたいと思います。まあ、理論的にできるだけ整合性があり、ちゃんとした資料と事実と論理に基づいて話を展開していこうと思っております。三段構えというのは、第一段が核兵器の問題。第二段が核兵器じゃない虐殺の問題。第三が戦争の問題という三つでですね、話をしたいと思います。まあこれを言いますと、ひばりクラブの方はもうご存知だと思いますが、戦争と核兵器ってどうが違うのと、虐殺と戦争はどう違うのということになりますが、現在ではそれがですね、議論がかき混ぜられまして、それでごちゃごちゃになってるんですが、やはり命を守るという意味では、第一に核兵器の問題、第二に虐殺の問題、第三に戦争の問題という三段構えで議論しないとですね、話が混乱すると思いますので、それでやってみたいと思います。それでもう一つ私はですね、私は自分の思想と違う人全然構わないんですよ。思想が違うのはですね、いいことなんですね。そういう人がいるからこそ民主主義っていうのが存在するわけですね。議論をかき混ぜたり、なんかそういうことは民主主義の反民主主義になりますね。で、私はいつも平和の祈りとか、鎮魂の行事なんかをやる方ですね。まあその人はその人で、その平和というものを祈りだとか、鎮魂という角度からね、人間の感情からやっていこうと思いますから、それは構わないんですけども、その方々もぜひね、このこういう今から展開するような学問的であり事実に基づいて精密に議論するというものもですね、やはり命を守るというには大切である、私はそういうふうにいつも思うんですね。まあ鎮魂も大切だ、平和の祈りも大切だ、だけども平和の祈りとか鎮魂っていうのはそれにちゃんとした事実、ちゃんとした理論、ちゃんとした議論が、議論ですね、ディスカッション、それが伴わないとですね、やはり祈りとか鎮魂だけではね、目的が達成するにはちょっと弱いというふうに私は思いますので、ぜひそういう方もこの議論に参加していただいて、まあ、日本国民一致してですね、我々日本人の命を守るにはどうしたらいいんだろうか、何が問題なんだろうか、というこれからの議論にですね、参加していただきたいというふうに思います。まあ、今日は第1回で概論を述べましたので、まあ、概論を述べたところでですね、私の意図を、まあ、できるだけ、組んでですね、このひばりクラブの、内容を高度にして、結局私たちの命が守れるようにしていただきたいというふうに思いますね。もしも私が展開する議論の中で、事実誤認がありましたらね、お名前をちゃんと、表示してですね、そしてどういうところがどういうふうに違うという議論がありましたら、それはぜひこの議論の中に組み入れてですね、日本人全員参加の形で命を守る、どういう政策、どういう行動が必要かということを進めていきたいと思っております。